こんにちは、恋愛屋淳です。今回はね、魅力マインドの教科書ということで1本目の音声になります。この音声では成果を上げる人間の共通点ということで、このね、魅力マインドの教科書を受講していただくにあたってですね、どういう考え方で受けていただければいいのか、そしてどういう人にとってね、お役に立てるのか、そしてじゃあ一体マインドって何、そしてこの魅力マインドっていうね、今回ねお伝えするものを皆さんが獲得することによって一体どんなものが手に入るのかっていうね、そういう概論的な話をしていこうかなと思います。じゃあ皆さん、どういう人生まずね送りたいのかっていうところから考えてみてほしいわけですよ。じゃあ例えば狙った結果を思い通りに出したいとか、女性からモテたい、女性から逆にアプローチされるような魅力的な男になりたいとかね、狙った女性を確実にゲットできるようになりたいとか、誰もが羨むような女性と出会って恋人になりたいとか、もしくは恋愛だけじゃなくて仕事で爆発的な成果を上げて上司や部下から一目置かれる存在になりたいとか、売上とか収入を増やして経済的に自由な暮らしを得たいとかね、もしくはちょっと抽象的にしてみましょうか。凡人やライバルが、ゆっくり生きている間にぶっちぎりで最速で成果を上げられるようになりたいとかね、そういう皆さん理想があると思うんですよ。でじゃあそういった理想を叶えるために何が必要なのかっていうと、今回お伝えするマインドというものなんですね。で、なんでね僕がこういう話をね皆さんにできるのかというところから行こうと思うんですけど、で僕はね、もちろんこうやって、恋愛屋としてね、発信もしている傍ら、会社経営もどっちが本業かね、ちょっとわかんない状況ですけど、やってます。で、多くの経営者さんだったりとか、著名な方々ですね、もしくは大きな成果を上げられている方とも交流を持つことがあります。で、それはね、僕自身が、会社の経営者として会うこともあるし、恋愛屋というか、YouTuber みたいな感じでね、会うこともあります。で、僕自身も、まだまだね、現状には満足してないですね。会社の希望的にもね、もっともっと上を目指したいし、自分自身のレベルだったり、能力だったり、みたいなものも、もっと上を目指したいなと思っているので、そこは、どんどんね、勉強したりとか、行動を続けているわけですよ。で、いろんな講演会とかね、書籍読んだりとか、教材買ったりとか、いろんなものを受講したりとか、いろんな方にね、教わったり、コンサルティングを受けたりとか、直接ね、お話をお聞きしたりとか、もしくは時にはね、一緒に仕事をしたりとか、そんな風にして、いろんな世の中で、いわゆるね、成功者と言われる人たちと関わってきたわけですよ。で、じゃあ、そういう人たちって、何してんのかっていうことがだんだん分かってきたわけですね。で、さらにこのね、恋愛屋っていう活動を通して、僕自身は多くの方をね、指導する立場にもあります。で、これまでね、魅力の大学の受講生、これ音声撮ってる現在で3000名以上いるわけなんですけども、じゃあ、その中で、爆発的に最速で成長とかね、進化とか成果を上げる人と、じゃあ逆に、ずーっと同じ現実を生きていて、そして1年前と何も変わらない毎日を生きてる人っていうのが分かれるわけですよ。じゃあこれは一体何が違うのか、何の違いなのかっていうのが、僕の中でね、疑問として浮かんだわけです。で、じゃあね、世の中でめちゃくちゃ成功してる人たちとかね、有名人、芸能人とか、YouTuber とか、会社の経営者とか、そういう人たちって特段ね、何かの能力が圧倒的に高いのかと言われたら、ぶっちゃけね、そんなことないんですよ。そんなことない。で、意外とみんな普通の人なんだなっていうのが僕のね、率直な感想だったんですよ。意外と、もちろんね、能力あるよ、スキルあるんだけど、いや、思ってたほどのぶっちぎりではないんですよ。もう圧倒的すぎて、雲の上の存在すぎて、みたいなものじゃなかったわけですね。じゃあ、いけるよなと。けど、じゃあ、例えばね、僕自身もまだそのレベルには至ってないっていうこともあったり、じゃあ受講生の中でも、いや、この人、能力あるのになんで変わんないんだろうっていうことがあったりとか、そういうことがあったりするわけです。で、じゃあ、これからね、皆さんに魅力マインドというものをお伝えする上でですね、 じゃあまずあなた自身の心だったりね、自分自身に聞いてみてほしいクエスチョンがあります。一つ目は、じゃあ1年前と同じ人生生きてますかっていうことですね。で、じゃあ今ね聞いてくださってるあなたが、いや僕1年前と一緒だなと、ね、何も変わってないなと、な去年の今頃と同じルーティーンで同じ考え方で同じ行動してて同じ現実だなってなったら、これね、まあ、ぶっちゃけかなり危険な状態だと言えます。で、なんでかっていうとね、世界もライバルも他の男性も前に進んでるからなんですよ。で、現状維持って結局ね、周りが進んでるんで後ろに進むんですよね。後退なんですよね。周りが前に進んでるから結果的にこれって後退なんですよ。で、じゃあね、これ聞いてね、あーやばいなと思った皆さんはね、まあこの講義ぜひ最後まで聞いてください。そして何回も聞いてほしいと思います。じゃないとね、どこかで人生積んじゃうんですよね。で、まあ例えばその女関係で取り返しのつかない失敗をする方っていうのも、まあ中にはいらっしゃいますね。まあ40、50、60になって、それでもね、女性から認められないとね、女性からいいよって言われないような男になってしまってね。で、まあこれ、まあ最近ね、ツイッターで回ってきて、で、いや、本当その通りだなと思ったんですけど、たまたまね、やらせてくれた女性と結婚してしまったみたいなことが起こるわけですよ。この非モテ病っていうのを引きずると、そういうことが起こるわけですね。で、何がいけないのってことなんですけど、まあ結局、ATM にされたりとか、奴隷のような生活をね、何十年も送ることになって、嫁の尻に敷かれてね、で、お小遣い制みたいになって、一日ね、500円だか1000円だかで、本当にね、ひもじい生活をして、で、まあ、嫁さんも、もう可愛くもないしね、自分勝手で、性格も曲がってて、みたいな、なんかそんな人生になっちゃうわけですよ。ね、本当に放置してると。で、じゃあ、例えばさ、仕事でもさ、皆さんのね、職場とか、周りとか、見回してみてほしいんですけど、じゃあ使えないね、おじさんとか中にはいるわけですよ。で、じゃあ給料もね低ければ、仕事もできなければ、じゃあ周りからも認められなければ、で、じゃあ結局このままね社会が進んでいくとどうなるかっていうと、少ない人数で多くの生産性を上げるっていう方向に絶対に社会は動いていくわけですね。 AI が進化したりとかね、っていうので、じゃあ使えないおっさんって自主退職にだんだん追い込まれていくわけですよ。で、じゃあ能力もなければ、じゃあ新しいことを学ぶ柔軟性もなければ、その体力もなければ、ってなると、じゃあ当然ね、じゃあ次の就職なんて、まあ難しいわけですよ。で、じゃあそのままね、いつまでも底辺労働を死ぬまでね、やる羽目になる可能性もあったりするわけですよ。そういう方々もね、たくさんいるわけです。で、結局ね、その人生、をね、年取っていくと、どっかで積んでしまうことっていうのが、まあ、中にはあったりするわけです。で、積んだ時には取り返しつかないんですよ。ね、これもう本当に、いや、これは無理だろ、みたいな状況になる可能性が中にはあるわけですよ。ね、55歳童貞ですとか、うん。もしくは、じゃあ55歳でね、何も仕事できませんと。何も能力がありませんと。で、リストラされました。貯金は0円です。なんならなんか借金がね、なんか400万ぐらいありますと。で、金利の支払いでヒーヒー言ってます。みたいなね。もう無理じゃないですか。積んでるんですよ。で、じゃあ、これって、夢物語でもなくて、漫画の中のね、世界の話でもなくて、何は金融道のね、世界の話ではなくて、これ現実として本当に起こってるんですよね。で、じゃあ、ね、どういう人に起こるのかっていうと、いや、一年前と同じ人生生きてる人が、このままずーっと何年も何年も年を重ねていくと、だんだんこうなっていくわけですよ。だから、積む前に動こうねと。ね、未来を見据えて、事前対処しなきゃいけないわけですよ。で、まあ、考え方としてね、非常に重要なんで、これ、ぜひ覚えておいてほしいんですけど、対処じゃなくて、予防してほしいんですよね。そう、対処療法じゃなくて、予防医療なんですよ。本当に重要なのは。で、じゃあ、結局ね、仕事でリストラされてから、わ、どうしようとかね。もしくは、なんか、嫁選び完全にミスてしまって、わ、こっからどうしようとかね。じゃあ完全に婚期を逃してしまって、わ、こっからどうしようとか、そういう何かね、その問題が顕在化してから、ね、問題が現実として表に現れてから、なんとかするってなると、 遅いし大変なんですよ。むっちゃ労力かかるの、これって。で、じゃあそうじゃなくて、予防段階でね、根本治療しておくと、これって結構楽にいけるんですよ。楽にいけるの。もう、特にね、恋愛なんてものは若ければ若いほどね、楽なんですよ。簡単なんですよ。労力がかかんないの。で、これが、嫁、変な嫁掴んじゃった子供もいますと。ね、お金は嫁に吸い取られてますと。ね、お小遣い制ですと。すべての買い物には嫁の許可がいりますと。けど、いや、自分の人生ここから何とかしたいですってなったら、ね、20代の人の、もう何倍も何十倍も大変なんですよ。なので、とにかく、未来を見据えて。だってさ、未来なんてさ、人の話聞いたらわかんじゃん。ね、先輩がいるわけだよ。で、うまくいってそうな先輩もいれば、いってなさそうな先輩もいるわけですよね。じゃあ、ちゃんと予防しようぜと。ね、未来見据えて予防していかなきゃいけない。じゃあ、ね、その前兆はどこに現れるか。ね。それは最初の問いに戻ってくるわけですよ。1年前と同じ人生ですか？どうですか？大丈夫ですか？っていうことです。で、やべえと思ったら、ね、早めに予防医療始めましょうよと。ね、予防し始めましょうよということです。で、まあ、今回のね、魅力マインドはそこのお役には立てるんじゃないかなということですね。はい。じゃあ、次のクエスチョン。ね、3ヶ月前と、じゃあ同じ人生ですかということですね。はい。3ヶ月前の自分です。さあ、振り返ってみましょう。で、じゃあ、3ヶ月前と違う人生になってますよと。まあ、少しは成長したかなと。ね、3ヶ月前よりも、まあ、ちょっとはできること増えてたりとか、ちょっとはね、何かのスキルが身についていたりとか、今までね、知らなかったことを知っていたりとか、行ったことない場所に行ってみたりとかね、周りの人間関係が変わっていたりとか、さあ、こうなると、やっと、現状維持なんじゃないかなというのが僕のね、感覚です。で、まあ、3ヶ月ごとに自分を更新していってるみたいなイメージですね。まあ、ここまで行くと、さすがにね、人生積んだりすることはないし、いわゆる中流ぐらいの生活は送れるようになると思います。で、まあね、ここで言う中流のイメージっていうのが、まあ、それなりにね、幸せの家庭があったり、そして、まあ、嫁さんとも仲良しで、まあ、定期的にね、セックスする仲になってて、で、子供もね、2、3人いて、まあ、元気に育ってて、で、年にね、1、2回は、まあ、家族で旅行に行ったりとか、まあ、そういう、いわゆる、まあ、幸せな家庭ですよね。結婚生活。まあ、これが中流と言われるもののイメージだと思います。で、まあ、皆さんね、まあ、学生の方もね、聞いてらっしゃると思うんですけど、まあ、社会に出たらわかります。この中流って、むずいんですよ。結構、レベル高いです。ね、中流と言いつつ、これかなり上流なんじゃねっていうぐらい、結構難しいんですよ、これって。で、じゃあ、この中流の実現に何が必要なのかっていうことなんですけど、まず、嫁をグリップして惚れさせ続ける能力、これ絶対にいりますね。はい。もう、モテる男性っていう要素は、これ絶対に必要です。嫁さんと仲良し、これ絶対必要です。そしてさらに、仕事で成果を上げて、さらに、時間的余裕と経済的余裕を、ある程度、両立するスキル。っていうのが、まあ、これ絶対に必要ですね。ちゃんとお金はありますと。ね、子供も育てられますと。で、その上で時間はあると。まあ、ちゃんと休日があって、家族でね、お出かけしたりとか、まあ、すごいね、幸せな休日を送ることができるっていう。これって、結構大変なんですよね。で、結局その、非モテの無能の社員では、不可能なわけですよ。っていうことです。じゃあ、この中流を得るために、どれぐらいのレベルを目指さなきゃいけないか。っていうと、まあ、女には困らないよねと。まあ、彼女とかワンナイトくらいは普通に生きてたら普通にできるよね。そしてさらに、仕事ではある程度頼られるポジションにいると。ね、責任ある役職だったりとか、重要な数字を担っているポジションに、まあ、いますよねと。まあ、それなりにやっていけばね、このままある程度は出世していけるだろう。もしくは、自分でね、独立して順調に事業は伸びていくだろう。ぐらいのポジションに行かなきゃいけないわけですよ。ね。じゃあ、まあ、これぐらいのポジションに行ってる方、まあ、ほとんどね、この音声聞いてないんじゃないかなと思います。まあ、中にはね、そういう成功されてる方の方が勉強熱心だったりするのでね、こういう音声聞いてるかもしれないんですけど、まあ、そういうことです。で、じゃあ、そういう一般的な幸せ、中流ぐらいのレベルまで行きたい人は、3ヶ月ごとに自分を更新していかなくちゃいけない。っていうことです。はい。ではですね、最後、もう一つクエスチョン 行ってみましょうか。じゃあ皆さん、1週間前と同じ人生ですか、さあどうですかと、ね、1週間前の自分と今日の自分を比較してみて、何かできることが増えた、何か知識が増えた、考え方が変わった、現実が変わった、関わる人間が変わった。さあ、じゃあこれね、1週間ごとに自分を更新しましょうっていうことなんですけどね、圧倒的な成功を収めたいとかね、人よりもいい生活を送りたいとか、むちゃむちゃ美女と付き合いたいとか、はい、むちゃむちゃ金が欲しいとか、はい、そういうね、欲張りなあなた向けです、これは。まあ、正直ね、僕を含めです。僕も結構欲張り、いろんなものがね、欲しいと思っちゃうわけですよ。じゃあ、そういう人よりも多くを手にしたいと思った時に、じゃあ、一週間ごとに自分自身を更新していく必要があるよね、っていうことですね。はい。じゃあ、まあ、どれぐらいを望みますかっていうことです。じゃあ、例えば、女性関係で言うと、まあ、圧倒的美女とか、心身健康で、気立ても良くて、道行く男が振り返るような女性を彼女にしたいとかね。もしくは、複数の女性を抱えて、会いたい時に会いたい子とデートしてイチャイチャしたいとか。もしくは、人生を預けられる、とっても優秀で、美しくてね、性格のいいパートナーを見つけたいとか。じゃあ、仕事とかお金でも。例えば、社会や業界に影響を与える大きな仕事を動かしたいとか、このようになかったものを生み出して、挑戦し続ける面白い仕事をし続けていたいとか、生涯年収を1年もかからずに稼いでみたいとか、お金を気にせずにあらゆる買い物ができるようになりたいとか。じゃあ、例えば仲間でもね、まあ、人間関係ですね、この辺もとっても大事です。圧倒的な成功を収めて、周囲の人から信頼され、あなたについていきたいとかね、あなたと出会えてよかったって言われてみたいとか、もしくは何も考えずに笑って話せる最高の仲間ができ、そして一緒に遊んで前向きで楽しい時間を過ごしたいとか、まあそういういわゆる圧倒的な勝者になりたい、圧倒的な勝ち組でいたい、欲しいもの全部欲しい、最高の人生を送りたいと、そういうですね、大変欲張りな僕を含め、あなたを含め皆さん方ですね。じゃあ先週の自分よりも何倍も何倍も進化していかなきゃいけないわけです。そしてこれを続けなきゃいけないわけです。ね、続ける必要があるんですよ。だって周りは動き続けるから、進化し続けるから、時代は変化し続けるからです。前に進み続けるからです。じゃあね、成功したいですと、モテるようになりたいですと、後悔しない人生を送りたいです、圧勝したいですという皆さん、じゃあどうすればいいのかです。どうすればそういう最高の人生を送ることができるのか。ね。そしてどうすれば一週間ごとに自分自身をアップデートし続けられるのかです。で、これね、結局僕自身が多くの方に会ってきて、いろんな方から話聞いてきて、そして多くの方を教えてきて、もう結論これです。圧倒的な仕事量と思考量ですね。行動量と思考量です。成功者は、もうね、凡人の倍は動いてるんですよ。倍は勉強するし、倍は働くし、倍は行動するし、倍は思考するんですよね。はい。もうシンプルで悲しいかな。ただ、現実として、もう2倍はやってんすよ。みんな。で、シンプルに2倍やると、2倍進めるじゃないですか。ね。2倍成長できるんですよ。2倍の結果が出るんですよ。っていうこと。むっちゃシンプルじゃないですか。けど、その通りなんですよね。で、じゃあ、こういう話をしたときに、ね。じゃあ、成功者になりたいんだったら、2倍働けって言ったわけですよ、僕は。2倍勉強せえと。ね。2倍行動せえって言ったわけです。2倍考えろって言ったわけです。で、こういう話すると、人の反応って2パターンに分かれます。一つ目。いやいや、純さん無理っすよ、それっていう。え、今から、いや、今でさえ、ね。仕事も大変だし、ね。仕事終わったら疲れてるし、時には寝ちゃうしね。いや、倍は無理ですよ。何言ってんすか？っていうパターンがその1。で、もう一パターン。なるほど、ジュンさん分かりましたと。けどなんか、モチベーション上がってきました。やる気上がってきましたと。ね。今日から頑張りますと。今日から倍働きますと。ね。早起きして勉強しますと。仕事から帰ってきたらね、自分のね、理想に向けて行動していきますと。勉強しますと。睡眠時間も削りますと。頑張ります。っていうパターン。はい。この2つに分かれます。で、これね、 両方ともうまくいかないんですよ。両方ともうまくいかないです。で、まあ、前者はね、わかると思うんですよ。いやいや、無理っすよっていうパターンは、まあまあ、この人何も変わらないだろうなっていうのは、まあまあ皆さんわかると思います。で、じゃあ、頑張ります。今日からやります。やる気上がってきましたっていうパターンね。これね、むっちゃ危険です。むっちゃ危険。で、モチベーションってね、続かないんですよ。そういうもんなんですよ。やる気って瞬発的なもんなんですよ。その感情の高まりなんて、一時的な感情の高まりなんですよ。なので、必ずフラットに戻ります。で、人間の感情とかね、気合、パワー、モチベーションっていうのは、これ波があるんですよ。波があって、で、長期で見ると一定なんですけど、一日一日単位で見ると絶対に波があります。で、じゃあね、こういう音声だったりね、講義だったりね、まあそういったやる気が上がるきっかけになるようなものを摂取した瞬間っていうのは、もちろん一時的には上がるんですよ。けど、これね、必ず落ちます。絶対に落ちる。モチベーションが続き続けている人、やる気が上がり続けている人っていうのはいないです。残念ながら。で、一瞬だけやる気出すことっていうのは、これ簡単なんですよ。誰でもできるんですよ。けどね、それは一週間も続きません。だいたい3日ぐらいです。だからね、3日坊主っていう単語があったりするわけですね。で、まあ、つまり何が大事かというと、やる気を当てにする時点でやり方が間違ってます。はい。で、これ逆に言うとね、例えば行動できないとか、継続できないとかね。はい。これって、あなたの能力が低いとか、あなたのやる気がないとかね、あなたのモチベーション管理能力が低いとか、そういうことじゃないんですよ。やり方が間違ってるだけなんですよ。はい。つまり、正しい方法論を知らないだけです。はい。じゃあ、まあ、話ね、ちょっと戻すと、成功者になるために、圧倒的な勝利をつかむために何が必要かっていうと、倍動かなきゃいけない。じゃあ、どうやったら倍動けるんですか？倍の思考量を確保できるんですか？倍の勉強量を確保できるんですか？なんですよ。この方法論をみんな知らないだけです。で、知ったらできるんですよ。じゃあ、いえ、どうすればいいんですかっていうことなんですが、結論言います。自動化するんですよ。自動化します。どういうことかというと、まあ、頑張ってはない。別に。けど、勝手に目標に向かって行動しちゃってます。ついつい。とか。なんか、ぼーっとしてたんだけど、気づいたら自分が叶えたい理想のことを考えてしまっていた。ついつい。という状態を作り出すんですよ。で、例えば、思考の数を増やしたいと、ね、考える時間を増やしたいってなった時に、移動中とか、お風呂の中とか、サウナ入ってる時とか、飯食ってる時、寝落ちする、まどろんでる瞬間、その直前。で、こういう時ってさ、人間って基本的に何もしてないんですよね。で、この時間に、頭の中で、うん、例えばよ、じゃあ仕事で成功したいんだったら、いや、業績をさらに上げるためにはどうすればいいだろうか。とか、より働きやすく成果が上がる組織はどうやったら作れるのかとか、ね、恋愛でもじゃあより魅力的な女性をゲットするには一体どうすればいいのかっていうことをずっと考えるようになればいけるわけですよ。ね、意図せず勝手についついなんですよ。これがポイント。で、僕がね、尊敬してる起業家さんの一人で、で、ショールームっていうね、ライブ配信サービスがあるんですけど、まあ、そこの前田社長っていう方がいらっしゃって、で、この方もね、シャワー中にアイディア思いつくことが多いってお話しされてたんですよね。なので、必ず、脱衣所にメモ持ってって、で、思いついたらもうびしょびしょのね、体のまま一旦出て手だけ拭いて、思いついたアイディアバーってね、忘れないように速攻書くって言ってました。で、これどういうことかっていうと、じゃあその前田社長って、シャワー浴びてる間に、勝手に頭が回ってるんですよ。勝手に脳が回って思考してるんですよ。なので、結果的にパッて思いつくわけですね。で、じゃあシャワー中に、ね、毎日毎日、自分のね、仕事だったり、理想だったり、目標に対して何か考えてる人っていないと思うんですよ。シャンプーしてる間、なんか考えたことあります？ないっすよね。僕もないっす。はい。じゃあ、前田社長はそれ意図的にやってんのかって言われたら、意図的じゃないって言ってました。うん。ぶっちゃけ何も考えてないシャワー浴びてる間。けどね、思いつくんだよって言ってたんですよ。で、これが自動ってことです。で、じゃあね、やっと ここでもう25分ぐらい喋りましたけど、やっとここでこの講義の本題に入ります。マインドって何、はい、今回のねテーマもう魅力マインドの教科書っていうタイトルをつけましたけど、じゃあマインドっていうこの言葉、この曖昧な言葉何ですか、一体どういう定義なんですか。まあこれ魅力の大学バージョンね、魅力大バージョンのマインドの定義です。脳の自動活動システムです。自動行動システムでもいいです。マインドって何、脳が自動的にやっちゃうこと、このシステム、これをマインドというふうに呼びます。で、人間の脳ってね、自動で処理してくれる部分っていうのがむちゃくちゃたくさんあるんですよ。で、この自動で動く部分っていうのをちゃんとプログラミングすることができれば、あなたの目標、理想、叶えたいものに対して勝手に思考してる、勝手に勉強してる、勝手に行動してる。ほんで、頑張らなくても凡人の倍働くことができる、倍動くことができる、倍考えることができる。つまり、倍の結果が現れる。で、これね、もちろん掛け算なんで、はい、倍動いて倍思考すれば倍以上の結果が出ますということです。じゃあこの魅力マインドの教科書、一体どういうお話しするのってことなんですけど、あなたが理想を達成するために必要なこの自動回路の作り方です。これをお伝えします。で、まあここまで喋るとね、いやなんだこの怪しい講義はと思うと思うので、ちょっと科学的な説明を入れます。で、じゃあこの自動システムね、自動プログラム、これ何っていうと、脳科学では潜在意識って言われたりします。顕在意識と潜在意識とかね、まあシステム1システム2っていう流派もあったりする。まあ呼び方はいろいろなんですけど、人間は意識的に動かす部分と無意識で動かす部分がありますよと。で、じゃあなんでそういうものがあるかってことなんですけど、日常生活を送るには人間ってやること多すぎるんですよ。じゃあ例えばね、皆さん今息してたと思うんですよ。息してましたよね。皆さん今呼吸してますよね。じゃあここまでね、呼吸を意識的に、あ、これぐらい息を吸い込んで、じゃあその横隔膜のね筋肉をこれぐらい下げて、そして3秒後にはその筋肉を緩めて息を吐き出そうって考えてやってた人います？いないっすよね。そうなんですよ。じゃあ僕たち人類っていうのは呼吸は自動でできるんですよね。じゃあ消化吸収とかもそうですね、排泄そうですね。じゃあ人との会話、コミュニケーション、まあ、特に仲のいい気の知れてる友人とのコミュニケーション、これさ、ボケってしてても喋れたりするんですよ。だって酔っ払ってても喋れるんですよ。酔っ払ってて思考力が低下してて、なんならもうほぼほぼ完全に止まってる段階でも喋れるんですよ。じゃあ例えばね、他にも食事とかもそうですね。なんか運転しながらさ、飯食えたりするじゃないですか。なんか作業しながら飯食えたりするわけですよ。はい。じゃあ睡眠とかね、うん、歩くとか、はい、もしくはもう同じようなルーティンワーク、タイピングとかそうですね。もう僕もパソコンよく触るんですけど、じゃあもう普通に頭の中で思い浮かべた文章を一切キーボード見ることなく打ち込めちゃうわけですよ。っていうことです。こういうふうに自動で動く部分っていうのは人間めっちゃ多いんですよ。で、この自動回路っていうのを人間は生まれた瞬間から一個一個作り上げてきてます。ね、最初は何もないです。ほとんどないです。で、赤ちゃんもね、生まれた瞬間に一番最初にやることって何かっていうと、呼吸を自動化するっていう作業をやるんですよ。赤ちゃんって一番最初に。ね、生まれた瞬間におぎゃーって泣くじゃないですか。で、あれ何やってるかっていうと、必死こいて、もう頭のね、脳をフル稼働させて、頑張って呼吸するんですよ。必死に息吸い込むんですよ。で、何回も何回も、ね、おぎゃーって泣いてね、必死こいて呼吸してると、脳がだんだん分かってくるんですよ。あれ？俺、めっちゃ呼吸すんなと。なるほどと。ね、一生呼吸してると。じゃあ、この呼吸という作業、息を吸ってね、吐き出すっていう作業は、多分死ぬまでいっぱいやるだろうと。何回もやるだろう。なんならずっとやるだろうと。じゃあ、自動化してあげると楽できるんだと。ね、呼吸が自動になると、呼吸以外のことができるようになると。じゃあ自動化させようって言って自動化が始まるんですよ。で、だんだんだんだん赤ちゃんは生まれてからね、まあ数分経ったら泣き止んできて、呼吸が自動でできるようになるわけです。で、呼吸が自動でできるようになったら、ちょっとずつ他のこともできるようになる。そして一個ずつ 自動化のプログラムを脳の中に書き込んでいくわけです。はい、っていうことね。で、これって結構ね、複雑なことまでできます。この自動って。例えば、僕たちね、掛け算覚えてるじゃないですか。ね、3×24 とかパッて出るじゃないですか。で、これも自動なんですよ。ね、パッて出るじゃないですか。頭の中で3を8回足し算しないじゃないですか。3×24ってパッて出るじゃないですか。これね、自動のプログラムちゃんと書いてるんですよ。書き込んでるんですよ。だからパチって出ます。で、そういうある程度複雑なことまで人間っていうのは自動化させることができます。で、今回のね、魅力マインドの教科書では、この成功回路です。じゃあ、理想を達成する、目標を達成する、願望を叶えるために、じゃあ、まずね、どういう回路が必要なんですかなんですよ。で、じゃあ、その回路の作り方ってどうすればいいんですかなんですよ。そういう話をするのが、今回の魅力マインドの教科書でございます。そして、このね、今回皆さんにお伝えする魅力マインド、成功回路を作り上げて、あらゆる理想を叶えられる人になってほしいなと思います。で、覚えておいてほしいのは、必要なのは気合じゃないってことです。知識と戦略です。結局ね、みんなね、気合でやろうとするんですよ。そして三日坊主になるんですよ。違うの。やり方がある。そして、回路を作ればいいの。脳にちゃんと覚えさせればいいんですよ。正しい回路。そのやり方をぜひね、身につけていただければと思います。では、2本目の講義に続きます。